しもし、テレホン人生相談です。
はい、もしもし。
はい、今日はどんなご相談ですか？
主人と離婚を考えてまして、
はい、
その後の生活の心配とか、うん、あとちょっと家の事情が複雑なもので、うん、離婚すべきか、どうしたらいいかっていう心配なんですが。
あ、はい、あなたはおいくつですか？
43です。
はい、旦那さんは？
65になります。
はい、お子さんはいらっしゃるんですか？
はい、娘が一人と息子です。
はい、娘さんはおいくつですか？
10歳と、
はい、
息子が9歳です。
9歳。あ、じゃあお子さん小さいですからあれですね。
そうなんですね。はい、
その他ご家族というのはいらっしゃる？
義理の母が、88になる母が、
はい、
一緒に同居してまして、
はい、
で母の方は軽度だと思うんですけど認知症がありまして、
はい、
で息子の方がですね、ちょっと重度の、はい、発達障害を持ってる子なんですね。
ああ、はいはいはい。
はい。
じゃあ、本当、この先心配ですね。
そうなんです。
じゃあ、なぜこのご主人と離婚なさろうと思ってらっしゃるんでしょうか？
そうですね。主人が半年ぐらい前からちょっと無収入に近くてですね、
うん、
母の今年金で、年金と私も仕事してるんですけど、
はい、
私の収入と、あと息子の障害の手当でなんとか生活をしている状態で、
うん、あ、どうしてまた無収入になられたんですかね？
ですね、なんていうか、仕事は好きで、お酒もギャンブルも何もしない人なんですけど、
うんうん、
もうとにかく越してきて、もう年を取ってから引っ越しをしてきたんですね。
はいはい。
それで結局お店の方も赤字で、
うん、
それでもう少し手を広げるために別の仕事も始めたりして、結局両方そうですかね、赤字の繰り返しというか、
うん、引っ越しなさってきてこの土地で、
はい、
就職なさって、
自分で店を出したんですけど。
あ、お店を出されたんですか？
はい、
あ、出されて、それでそれがあまりうまくいかなかった。
そう、夜 の、 居酒屋を始めて、
うんうん、
それでもっとお金が、ね、稼ぎたいからっていうの、昼間時間があるので昼間をマッサージ店を始めたんですね。それで両方そんなにうまくいってないので、
うん、
どっちかの赤字をどっちかが埋めるような状態の繰り返しですかね。
うん、の無収入っていうのは、はい、その今両方やってらっしゃるけれども、
うん、
収入的には入ってこないっていうことですか？
そうですね、もう、はい、自分たちの 家賃とかのお店のですね、2店舗あるので、
はい、
その賄うので精一杯で、結局は生活費っていう形で家に入ってこない状態が続いてます。
これはどっちかに絞るっていうことはできないものなんですか？
いや、その話もしたんですが、
うん、
ちょっと年齢も離れてるし、私に言われるのがなんかあんまり好かないみたいで、
うん、
仕事のことは、うん、口を出すなっていう感じで、
うん、
俺も考えてるってその一言でも終わるんですよね。
あなたのお仕事っていうのは低収入というかパートとかそういう感じですか？それともちゃんと？
そうですね、パートはパートですけど介護の仕事をしてまして。
あ、介護の、はいはい、
はい。で、息子が障害がなかったら私も正社員になりたいんですが、
うんうん、
それもまたちょっと難しくて、
あ、なるほど。でもそうするとでもお家にお金が入ってこない状態だとちょっと厳しいですよね。
母が、
はい、
まだね、幸い元気で年金が入るので、
はい、
それで今はやってこれてるんですけど、
うんうん、
ね、もう母も年齢的にも88なので、
うんうん、
いつどうなるかっていう心配もあるし、
居酒屋とマッサージっていうのは、前もこういうお商売やってらっしゃったんですか？
そうですね、はい、ずっと似たような。
あ、じゃあずっと割とこう経験のあることで、その初めてやったっていうことではないんですね。
はい、そうです。
なるほど。それでやっぱりそのお金のことで離婚なさる。
そうです。このままではもう心配で、主人はもう家に 帰ってこないんですね。ちょっと家から離れた場所でお店をやってるので、
うん、
日曜日だけ帰ってきてたんですね。でも、もう最近はちょっと、もうお互い顔合わせてもイライラするばっかりで、一週間に一度しかね、帰ってこないので、もう息子の理解も全然できてなくて。
ですね。ご主人と離婚の相談はもう進んでるんですか、お話は。
1年前ぐらいですかね、もうこのような状態だったら、うん、娘が中学校行く頃にはもう別れてほしいっていう話は一度はしたんですけど、その時は多分本人は冗談だと思って笑ってはいたんですけどね。でも私は、結構前からちょっと真剣に考えてて、
別れたらあなたが稼いできたお金とで全部やらないと、息子さん娘さんのこともね。
それは養育費とかは、でも請求できるものですか。
生活費も稼げない人から養育費取れるのかね。
そうなんですよ。そのお金がない人から何ももらえないんですかね。
ちょっとその辺じゃ聞いてみましょうかね、先生に。
はい、
わ、はい、かりました。今日の回答者の先生は弁護士の中川淳先生です。先生、はい、お願いします。
こんにちは、中川です。
よろしくお願いします。
お話聞いててすごい大変だなとは思うんだけども、
はい、
直接のそのご質問のね、養育費仮に分かれたとして、養育費請求できるのかっていうお話なんですけどもね、養育費って具体的に例えば裁判所みたいなところで決めてもらうということになったような場合ね、どういう形で計算するかっつったら、双方のそれぞれの収入から割り出すしかないんですよね。だから、はい、現実問題としてお店はやっておられるけど営業経費で全部消えてしまって実収入がないっていう、
はい、
もしその通りだとすれば、
はい、
取ろうにも取れないよね。
そうですね。
だからその経済的な問題だから言うと、ちょっと非常にドライな話になってしまうけども、
はい、
生活費っていうか、仮に別れた時の今後の生活の経済的な部分どうするかっていうと、旦那は当てにならない、それからお母さんのその年金っていうのは、これどうもご主人のお母さんなのね。
そうなんです。はい、
でそちらをでかろうじて今なんとかやっておられるけども、ただその年金の方は当てにできないですよね。とあなた一人がの稼ぎの中でやっていくっていうことは、現実の問題として生活設計として分かれるとすれば、そういう組み立てを考えるしかないですよね。
そうですか。
そのご主人のことがいまいちよく見えないんだけれども、
はい、
あなた結婚されて何年ぐらいになるの。
11年になります。
で結婚した頃ってのはお店やっておられたんだろうけど、
はい、
それなりに羽振り良かったんですか。
そうですね、その頃はまあ落ちては来てましたような気がしますけどね。
まあ、お店をやっておられて、で店そのものはそれは確かに収益上がってないみたいなんだけども、うん、一生懸命はやっておられることはやっておられるな。
そうなんです、そこがだからね、あんまり強く文句も、お酒を飲むわけでもない、ね、ギャンブルするわけでもないので、
一生懸命やっておられることはやっておられんのね。
まあそうなんです。だから、まあ本当にちょっと憎んで別れたいわけじゃないんですが、
はあ、
でもただただもう心配だし、その1週間に一度しか帰ってこなくても、その1回帰ってきた時にお金を持ってね、帰ってきてくれれば、私も義理の母の面倒もね、息子の面倒も一生懸命頑張れるんですけど、もうなんか今日もないからって一言でね、こっちだって大変なんだとかって言われると、
そのご主人ね、まあ、確かにそのズボラっていうか、その見通しの甘いところはあるかもしれないんだけれども、お人柄としてね、その息子さんのことについて全然興味がないわけはないでしょ。
そうですね、まあ、理解が難しいことはあると思うんですけど、まあ、帰ってくれば声かけるし近寄りもするんですけど、
うん、
まあ、あの本人はあんまり近寄っていかない息子の方はね、嫌とかじゃなくて、
はい、
あの障害があって、まあ、興味がないことには見向きもしないっていう感じなので、そういう姿も私は見たくないんですよね。
あのね、ご主人自身がやっぱりもう少し関わらないと、理解をしないとどうしようもない問題が、
そうですね、
ね、でおばあちゃんの認知症っていうのはこれはね、もうお年からしょうがないことなんだけれども、
うん、
そのお子さんについてはこの先あなたたちご夫婦がどうなったってお父さんなんですから、
うん、
ね、で彼がやっぱりね息子さんのことをもっと理解してあげるべきなんですよ。
そうですね、
でそのベースとしてやっぱり無理やりにでもね、その医者とちょっと話をすることはさせる必要があると思うのね、
うん、
でどういう障害でね、どういうものなのかということをご主人自身嫌だろうが何だろうが、
うん、
話をその聞いてもらいにまずは行かせないとダメよね。
そうですね、
うん、
なんかその小さな溝がどんどん家中をね、大きな溝に、
そうなのね、
ね、
うん、
そういうなんか負を、
せっかくのあなたの頑張りがね、
うん、
逆にそのあなたが頑張ったことが裏目に出ちゃってて、
そうですね、
ねえ、
うん、全部なんか一人で抱えてやってきてしまったっていう感じはありますね。
そういうことがあるよね。
はい、
だからまずもってその息子さんの問題の理解と、それから、うん、それをある程度分かった上でのそのお母さんのこの状態、まだ軽度の認知症っておっしゃってるから、
はい、
ね、そのそれほど深刻ではないにしても、
うん、
でもお金、あのなんていうのかな、お金の問題が一番今あの要なんだよ、ね、要なんだけども、あなたが生活費さえ持ってきてくれれば全てはうまくいくのにって、そっから始めちゃったら、
うん、
ね、あの、
はい、
話はそこでガシャンっておしまいなのよ、
はい、
ね、まずもって今の、 あの私たちの家の状態ね、家庭の状態、うん、そこの人の関係ね、子供の問題であり、はい、お母さんの問題であり、それを分かってもらう、共有してもらわないと一緒にやっていけないですよ。
そうですね、
うん、だからそこが一緒にやっていけるところまで話ができるかどうかで、そのためにはやっぱりあなたの方は今切迫してるのはお金の問題、これはその通りだと思う。だけども言い方を何か工夫をして、これ自分のためだと思ってお芝居してごらんなさいな。
はい、
あ、
なんか顔を見るともうなんかイライラしてくるんです
ね。いやいや、わかるよ、あの今のお話を聞いててわかるんだけど、わかるけど、
ね、
だけどそれやっちゃったら、あのそのまま今の気持ちをそのままねストレートにぶつけちゃったら、結局はドツボにはまっていくだけじゃないですか。
そうですね、
はい、とにかくあの まず環境を変えないとどうしようもないと思うんですよ、
うん、
その、まあ、あの昔羽振りが良かった人だっていうふうにさっきお聞きしたんで、きっとその俺はもっと頑張りたいと思ってるのかもしれないけれども、
はい、
まあ、はっきり言うとお子さんの問題からは逃げてますよね。だけどそこを逃げてるって責め立てるとまたまずいから、
はい、
どうしたらいいと思うっていうこの現状をきちんと伝えるってことですよね、
うん、
私の体はもうこうなってる、もう大変ですと、
はい、あのちょっとき
ちんとお話しし合って、はい、そこからですよ。
そうですね、うん、はい、
じゃあもう今のうちにちゃんと話し合わないと、お子さんを守るためですから、
はい、
あの冷静にきちんとお話になってくださいね。
はい、わかりました。
はい、
はい、ありがとうございます。
頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございます。
失礼します。
はい、失礼します。
はい。